ただいまより新約聖書ヨハネの福音書9章1節から7節を通して主の眼差しの向かう方へと題して遠藤正信先生に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。敬愛します赤井先生と、そして この西大寺の教会の皆様と神様とに、このようにお許しをいただいて御言葉の恵みを分かち合う機会をいただいていますことを感謝しております。実は3週間ほど前に、ぎっくり背中なるものを患いました。ぎっくり腰ではありません。ぎっくり背中です。コンピューターの前に長時間座ってコチコチになった、肩を思いっきり、引っ張ってしまったので、筋膜というのが破れて、そこが傷ついてしまいました。傷ついた部分に少しでも圧力がかかるとそこの部分が小村返りのようなことが起きて、激痛に見舞われます。地下牢に閉じ込められたあの黒田官兵衛のように、3日間私は風呂にも入れず、ひげも剃れず、寝返りも打てない、そういう3日間を過ごしました。妻の手厚い介護を受けて、食事や歯磨きまで、してもらって、過ごしました。そのぎっくり背中をした次の日に、私たちの教会に西大寺教会から木下兄弟がわざわざご挨拶に来られました。木下さんはいらっしゃるでしょうか。今日はいらっしゃる、
まだ教室
じゃないです
か。
そうです。
8月終わりまで、
はい、あ、そうでしたか。幸いにもその日は他の先生に席を頼んでおりました。たまたま頼んでおりましたので、講談を開けるということは、避けられたのですけれども、そこにも神様の備えということを覚えました。私はこのぎっくり背中というものを通しまして、とても大切なことを思い出したのです。それは、私たちは決して、自分の力で起き上がっているのではないという、非常にと単純な真理です。日々生かされているものであるということを思い出しました。良き朝の目覚めが与えられて、そこから普通にこう起き上がるという当たり前なことも決して当たり前ではありませんでした。ほんの少し肩の筋を痛めるだけで立ち上がれないのです。ヤコブの足の桃のつがいが外されたような、ほんのちょっとそこに神様が手を触れるならば、もう私たちは自分の足では歩けません。たくさんの仕事に囲まれて毎日の生活を歩んでいますが、何もできません。しなければならない仕事もあっても手も足も出ないのです。そう、私たちの働きはいつも当たり前のように自分の力で担っているようでいて、実は神様の恵みと支えがなければ何もできない働きなのです。自分の立てた計画や自分に与えられている悟りとか力で全うできるような主の技ではないのです。こんなにも大切な事実をつい忘れそうになっておりました。 でしかし一つのこの痛みの経験を通して神様は思い出しを与えてくださいました。でそのような霊的な気づきを与えられて、私はこの旅のこの西大寺コンベンションのご奉仕を担わせていただいています。はじめにお祈りをさせていただきます。天にいます私たちの父なる神様、今朝も私たちに日ごとの糧を備えて新しい一日の歩みへと使わせてくださいますことを感謝いたします。どうぞ今日も御言葉の語りかけの中に礼拝に集われるお一人お一人がそれぞれの必要に応じた励ましと良き気づきを神様から与えられますように、ご聖霊の助けと導きを切に祈ります。私たちの霊的必要を満たしてくださる私たちの宣教の主でいます、また私たちの誠の羊飼いでいます主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと九章の一節にあります。新改訳聖書では道の途中でと訳していますが、ここはそこを立ち去りながらと翻訳することも可能です。そこを立ち去りながら生まれつきの盲人をご覧になった。ではどこなのかと言いますと、それはエルサレム神殿であり、そこはヨハネの福音書の7章からずっと書き続けられてきたイエス様とユダヤ人たちの論争の場からということです。でそれはユダヤ人の祭りの一つでありますカリオの祭りがエルサレムで行われていた時のことでした。イエス様は神殿に礼拝に来られる人々に向かって大変大切な招きの言葉を語っていらっしゃいます。7章に遡るのですが、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。威厳と確信に満ち溢れたイエス様のお言葉でした。でそれを耳にしたユダヤ人たちの間に分裂が生じたと福音書の著者は書いています。あの方は確かに預言者だというものもあれば、この方はキリストだと言った。あるものはまさかキリストはガリラヤなどからは出てこないだろうと言ったというふうにあります。でさらにイエス様は叫んで言われました。8章ですが、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。でこのイエス様のこの大切な2つの宣言、お言葉をきっかけとしてユダヤ人とイエス様の間に論争が生じました。そしてその論争の結末がこの九章一節のその前にある八章の締めくくりの言葉であります。そこにこうあります。すると彼らは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿から出て行かれた。その途中でというのが今朝、私たちが紐解く九章です。福音書の著者であるヨハネは 7章からなんと10章にかけて4章分も割いて、この時のユダヤ人との論争の様子を描いています。論争の果てに怒りをあらわにし、石を拾い上げてイエス様に投げつけようとしたユダヤ人たちの愚行と盲目さです。9章にあるこの盲人の癒しの物語はまさにその文脈のただ中に置かれています。さて、苛立つユダヤ人たちをその場に残し、イエス様はエルサレム神殿の門をくぐって外に出て行こうとされました。で、その時門のそばに座り込んでいた一人の盲人の前でイエス様は足を乙女になられました。で、その時お通りになられた門はおそらく美しの門であったと思われます。で、そこは、神殿礼拝にやってくるユダヤ人たちを相手にして、生活に困っている人々が施しを求める、そういう場所でありました。ユダヤ人の立法の中に弱い立場にある人々に対しては心を閉ざしてはならないと教えられています。模範的であろうとしたユダヤ人たちは、いわゆる三つの良きを行い、善行として、まず一日に三度の祈り、そして断食、そして三つ目に施しの技という、この三つのことを、まあ、実践しておりました。人の働きの三章には、ペテロとヨハネがやはりこの美しの門のところに来て、そこにいた一人の病人に対してこう語りかけているところがあります。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。ユダヤ人たちから身を隠し、エルサレム神殿の外に逃れるため、この美しの門のところにやって来られたイエス様は、そこに座り込んでいた一人の盲人の前で足を乙女になられました。で、私は思うのです、なぜ彼だったのだろうかと。そこには、美しの門のそばには、大勢の病人は、たむろしていたのです。9章1節のイエスは生まれつき盲人、生まれつきの盲人をご覧になったというところを別訳しますと、この人が生まれつきの盲人であるのを知って、と、そのように訳すこともできます。そしてその場合、イエス様がお見つめになられたのは、その盲人であるというよりは、むしろその人が生まれつき盲目であるという現実をご覧になったということになります。で、そして私はこの後者の解釈の方が文脈に合っていると思っています。つまり、その時イエス様の眼差しが一体どこに向けられたのかということが重要なのです。で、そしてこの生まれつき盲目であるという現実が、先ほど申し上げたように7章から10章に展開するある一つの大変大切な主題とも重なっている。で、つまりそれは単に肉の目が見えないという現実だけではなく、今まさに主が直面しておられるあるとても深刻な課題、人間の霊的な盲目さという課題、しかもそれはかなり深刻で、彼らも、そして私たちもまた同様に生まれつき盲目であるという現実、主 主の眼差しはここに向けられたということです。だから私はここにいる。だから私はあなたの心の闇を照らす誠の光としてここにいる。私はあなたの霊の目を開く者として立っている。たった今自分に歯ぎしりをして石を拾い上げて投げつけようとしたユダヤ人たち、しかも彼らは人々を信仰へと導かなければならない指導者たちでした。皆さん、この7章から始まって10章に至るユダヤ人とイエス様の論争の場面の最初のところに、あの会員の現場で捕らえられた女に対して裁いたあのパリサイ人や律法学者たちのことが記されています。あの時も彼らは石を拾い上げてこの女に投げつけようとしたのです。そしてこの物語の最後の部分、9章で彼らは今度はまた石を拾い上げて、なんとイエス様に投げつけようとしました。ある時イエス様はそんなユダヤ人の指導者たちを揶揄して、盲人が盲人を導くほど悲惨なことはないと嘆かれたことがありました。で、そういった現実を見据え深く肩を落とし、大変重い足取りでエルサレム神殿の外へと出て行こうとされたイエス様の目に飛び込んできた一人の盲人の姿でした。しかも生まれつきの盲人です。イエス様はそこにご自分が使わされているこの人類、人々が抱えているある深刻な課題をも重ねてご自身の目をお向けになられたのではないか。そこで立ち止まり、その現実をしかとお見つめになられました。イエス様が突然そこで足をお止めになられたので、イエス様のお弟子たちも足を止めることになりました。そしてイエス様の眼差しが向かう方に弟子たちも視線を向けるのです。ところがそれはイエス様とはかなり異なった見つめ方であったのだということをヨハネは私たちに伝えています。今朝私たちはそのズレに着眼し、そこから学びたいと願っております。昨日はサマリアの女を前にしたお見つめになられたイエス様の視線と、あの弟子たちの視線の違いについて触れたのですが、今朝はまた別の文脈の中でのこのイエス様と弟子たちのその視線のずれということを次第に取り上げたいと願っています。九章の二節、弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それともその両親ですか。先生、彼が盲人に生まれついたのは、こんな悲惨な境遇に置かれているのは誰の罪の責任ですか、ということを問題にいたしました。で、なぜそのようなことを弟子たちは尋ねたのでしょう。イエス様が突然足をお止めになられたので彼らも足を止めました。イエス様が一人の盲人の方に目を向けられたので、自分たちもその視線の向かう方向へと自分たちの目を合わせることとなりました。でもイエス様の関心、イエス様のお心が一体どこに向けられているのかまでは知る由もなく、ならば黙っていればよいのに、彼らはすぐに自分たちの浅はかな考えを口にしてしまいます。 先生、彼が盲目に生まれていたのは誰の責任ですかと。この人ですか、それともその両親ですかと。で、私たちはもうすでにここの物語を何度も読んでいて、この弟子たちのあまりに無神経な物言いを大変意外に思います。なんでそんなことを彼らは発想したのだろうかと。しかしよく考えてみますと、それは当時の人々が一般的に抱いていた考え方であり、ひょっとすると私たちもまた抱きやすい理解なのですね。旧約聖書に呼ぶ記という大変奥深い内容の物語が記されています。その中で突然の試練に見舞われた信仰者ヨブのもとを友人たちがやってきて、ヨブにこんなふうに言うのです。今のお前の災いはお前が悪いことをした結果ではないかと。お前に落ち度がないのにそんな悲惨な境遇があなたに訪れるだろうかと。でその時大変大きな試練の中に置かれていたこのヨブを苦しめたのは、彼に与えられていた試練以上に友人たちの心なき傍観者としての言葉でした。アジアには皆さんもご存知のように因果応報という考え方があります。誰かに災いが起こると空は罰が当たったというのです。さすがにクリスチャンの方は露骨にはそんな言い方はしません。でも普通こう普段あまりこの好意を持っていない人、よく思っていない人に対しては何かこう挑戦的なですね、何かこうライバル意識を持っているような人の場合は特に、そのような人が何か大変な境遇に置かれると心のどこかで神の裁きをまず想起するのです。確かに私たちはあらゆる経験を通して私たちに日々語りかける神様の奥深い御心を否定する必要はありません。それは殉教の時も逆境の時もそうなのであり、喜びの時のもう悲しみの時も同様に、絶えず私たちの歩みに関心を向け、私たちがより正しい方向へと歩めるようにと最大限の配慮をしてくださる神様のお取り扱いがそこにあります。だから私たちはそのような時、喜びの時も悲しみの時も、そのことで自らの歩みを振り返り、神の御心を問う生き方は尊い営みです。そこで私たちは謙遜を養います。祈りについて教えられます。神様の御心の捉え方が変わってきます。私たちの信仰の領域は広げられていくのです。祈り、教えられながら、より成熟を目指して歩む私たちの信仰生活です。それは私たちクリスチャンに与えられている特権です。でもそこで求められていることは信仰なのです。希望です。愛です。もし私たちがこの神様の奥深い愛を知らないで、ただ自分の悲惨な現実を見つめるならば、そこには希望はありません。摂理の神の全くご主権を見上げずに、今ある自分の苦しみやこれまでの自らの歩んできた過去を振り返るならば、単に自己憐憫の罠に捉えられてしまうだけです。そこに生ける希望を見出していくことはできません。私たちがこれから
この時のイエス様のお言葉の中から学ぼうとしていることはまさにそのことなのです。先生、彼が盲目に生まれついたのは一体誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それともその両親ですか、と。そのように問うた時、弟子たちの問いは、彼が生まれつき盲人であったという事実にまず向けられました。もしこの悲惨な境遇がその人の罪に起因するのだとしたら、盲人として生まれついた人の場合は果たしてどうなるのだろうと。人はお母さんがお腹の中にいるときに罪を犯せるだろうかと。そうでないとすると、その両親が犯した罪に原因があったのだろうかと。別の言い方をするならば、それは人間のなす技によって報いられるだけの神という神理解から来る判断です。で、そしてそのような神理解のもとに、いつも人は神の裁きを恐れ身をすくめるようにして生きるという信仰生活を生きることになります。けれどもそれは神の義の全体を見ていない極めてバランスを欠いた神理解なのであり、神学であるのだということを私たちは知っていなければなりません。弟子たちの問いに対するイエス様の答えはこうでした。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。イエス様は弟子たちの問いを支えていた理解、またそれは当時のユダヤ人たちが抱いていた理解であり、同時に私たちもまたつい抱きやすい考え方なのですが、それを完全に退けられました。で、もちろんイエス様は人のうちに罪が全くないと言っているのではありません。だからその罪をあがなうためにここに立っておられます。しかし大切なことは、イエス様は一体どこに目を向けていらっしゃるかなのです。弟子たちが目を向けたのは、目の前に座り込み人の施しを当てにしなければならない生き方を始めていた人のこの今の悲惨な現実と、その現実と関わりを持つその人の過去でした。一方、イエス様が目を向けていらっしゃるのは、その人の今だけでなく、またその人の過去だけでもなく、その人の将来を見つめていらっしゃる。そしてそれとともに、もっと大切なことは、イエス様がその時その人の将来を神の御業の将来と重ねて見つめていらっしゃるということなのです。神の技がこの人に現れるためだとイエス様は言われました。弟子たちは後ろばかりを見つめていました。おそらくこの人もそうだったかもしれません。この人の今の悲惨な現実をもたらした原因は何なのかと、そこには希望はありません。それは恨みつらみの人生を引きずるしかないのです。でもイエス様は今ここでお見つめになっていらっしゃるのは、その人の後ろではなく前でした。これまでのことだけでなく、これからのことです。しかもそれはその人の人生という極めて限られた小さな領域にとどまってはいないのです。その人を通してこれから進められていく神の国の建設という大変壮大なビジョンのとの関わりを持つその人の人生を見つめていらっしゃるのです。これまで人生を呪うことしかできなかった人が、 イエス・キリストのとの出会いを通して優れて豊かな意味を持つ新しい歩みへと招かれているのです。彼の悲惨な人生が、今の苦しみが、今彼女が、彼が抱えている悲しみが、神の栄光の現れの場所となっていくという新しい視点です。そしてこの経験は決してこの人だけのことではありません。このことが聖書に記されて2000年間教会の中で朗読され、教会に導かれてくる礼拝のために語りかけられてきたのは、そこに神様のご意志があるからです。私たちに対する神様のご意志です。先に私たちが見つめたのは人類の盲目さ、心の闇という課題でした。そしてそれはイエス・キリストと出会うすべての人がそれぞれの人生において見つめなければならない問題であり課題です。神は暗闇に出す私たちを立ち上がらせ、命の光へと招いてくださいます。私たち一人一人の歩みの中に神の御業が現れていくことを期待していらっしゃる。そして神の素晴らしいお約束はこうです。神の栄光の業は私たちのなんと弱さの中にこそ現れるという福音です。だから信仰者にとって今ある苦しみや悲しみの経験は決して意味のないことではありません。決して無駄ではないのだという福音の声がそこに響き渡っている。それは不必要なことでも無意味なことでもなく、むしろ神がそこに働かれ、神の栄光が表されていく機会となっていくのだということをイエス様は私たちに示しておられます。大切なことは私たちの目をどこに向けていくのかなのです。後ろばかりを見つめていては何も始まりません。今の現実だけを見ていて正しい歩みの方向性を見出すことはできません。そうではなく、これから見つめていく、これからを見つめていく勇気です。しかし先ほども確認したように、ただ、私という自分の将来を見つめるだけでも十分ではないのです。私の将来は、自分という将来は、自分の今の延長線上にしかないからです。そしてそこには自分の過去のしがらみもあって自由がありません。でももし私たちが私たちの人生を、私たち一人一人に与えられているこの人生を、もし生ける誠の神の将来とともに見つめるならば、そこには希望があります。ちっぽけな私の人生とともに壮大なビジョンを持ってご自身の御業を始めておられる神様の将来とともに自分の将来を見つめていくことです。そこに希望が生まれてきます。神の業が現れるための人生の始まりです。それがクリスチャンになるということです。神の業が私を通し、私の人生を通して現れていくということ、そのことが最優先課題とされていくということです。でそこにもし私たちの目を向けていくならば、私たちは優れて豊かな歩みをそれぞれに見出していくことになるのではないでしょうか。信仰とは、このイエス様の御招きに信仰を持って応答することです。私たちには何もできませんが、 唯一神が御霊を通して与えてくださるこの神の技は信仰です。私たちはその信仰を豊かに働かせながら、神ご自身が持っていらっしゃるそのビジョンの技を担わせていただきたいと願います。人生の意味を見失い、それをちっぽけなものと思い込み、ただ後ろ向きの人生を歩んでいた人が誠の光を見出していくことができるようにと祈りたいと思います。続けてイエス様は弟子たちにこう教えられました。4節、私たちは私を使わした方の技を昼間の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来るからです。イエス様はご自分がなす技を、私を使わした方の技と認識しておられました。ヨハネの福音書の5章の19節で、誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何もできないとお答えになりました。ご自分が語ること、ご自分がなすすべてのことが私を使わした方のものなのだということです。そこにはいささかの違いもずれも自己主張も存在しない。父とこのうちに成立しているこの愛と真実の交わりです。やがてそこに聖霊の技も含められ、神学用語では三位一体と呼ばれてきました。私たちはそれを昼の間に行わなければなりません。なぜならば誰も働くことのできない夜が来るからです。イエス様はここで、昼の間と夜の間という言い方をしておられますが、聖書ではこの昼と夜というのはよくこう対称されますが、夜というのは終わりの日、裁きの時を意味するということもありますが、この時はおそらくイエス様はご自分の地上の生涯の終わりということを、意識しておられたのだと思います。まさにこの盲人の癒しのすぐ後にイエス様の受難週が始まっていくからですね。この後に、ラザロのよみがえりがあり、そしてさらにその後に受難週が始まろうとしていました。でそれとともに、その時エルサレム神殿において直面されたユダヤ人たちの殺意は、イエス様にご自身の終わりの時、すなわち十字架をも意識させていたのだと思います。ですから5節で、私が世にいる間、私は世の光と語っていらっしゃる。ご自身がこの世から取り去られる日は近づいている、そんな時の迫りを意識しながら、私を使わした方の技を全うしなければならないとになって、ご自分を使わせておられる方の技を担おうとしていらっしゃるイエス様のお姿がここにあります。で、最後に、ご一緒にこう注目し考えたいことは、この4節のところでイエス様が私たちはと一人称複数形で語っていらっしゃることについてなのです。私はではなくて、私たちはそれを昼間の間に行わなければなりませんと。私たちは神の技を、父の技を昼の間に担わなければなりませんと。この私たちとは一体誰のことを、指していたのでしょう。ある学者はそれを、イエス様と父なる神様という交わりを、想定しているのではないかと考えます。私たちは でも問題になるのは、その後で私たちは私を使わした方の技をと言っているところですね。そこにこう父がもう含まれています。でそれで他の学者は、ではこの私たちはというのはイエス様とイエス様に従ってきたお弟子たちのことではないかというふうに理解します。でもそれでも問題が残ります。なぜならばその後の物語の展開の中で弟子たちは何も担っていないからです。登場すらしていません。ではこの私たちとは誰を指しているのでしょうか。で最後に可能性として残るのは、この私たちというのを、この盲人を、そこに座り込んでいた盲人、イエス様が出会い、そして招かれたこの盲人をも含めた私たちなのではないかということです。そのように考える学者も何人かいます。イエス様は神の技がこの人に現れるためだと言われました。でそしてその時のイエス様の立ち位置が重要です。皆さん、イエス様はどこに立っていると思われるでしょうか。はじめ私はこのテキストをこの何度も何度もこう読んできたのですけれども、イエス様が立っていらっしゃるのは弟子たちと同じ側に立っているのだと初め考えたのです。目の前に盲人が座っていて、その盲人を見下ろす側にイエス様も立っていると、そのように想像しました。しかしそうではなく、イエス様は、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかと問うた、あの傍観者としての弟子たちの側に渡っていない。すでにこの生まれつき盲人の側の方に立って、いや立っているのではなく、むしろ腰を下ろし盲人を抱きかかえるようにして彼のそばに座っておられたのではないか。なぜならば6節で、イエス様は地面に唾をして、それで泥をこねて盲人の目に塗っておられるからです。この動作はイエス様が立っておられたのではできないのです。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありませんと語られたとき、すでにイエス様は盲人を癒すために腰を下ろし、しゃがみ込んでおられたのではないか。そして盲人の側にあって彼をも含めて私たちと、一人称で言い表し神の栄光の技がそこでそこに示されるために、彼をご自分と共に生きる者として、ご自分と共に歩み出す者とされたのではないか。そう、イエス様はこの生まれつき盲人をご自分の担われるこの神の栄光、父の栄光の技の現れの働きへと招いておられるのです。だから主はここで少々手の込んだ仕方で彼を癒しへと向かわせました。皆さん、イエス様の、癒しの、仕方いろいろありますね。特にヨハネの福音書の中に記されている治癒物語というのは大変限られています。遠くありません。例えばヨハネの福音書の4章には第二の印と位置づけられる王室の役人の息子の癒しがあります。あの時はイエス様はただお言葉をかけるだけでした。でもここでイエス様は唾を地面にして、唾を泥でこねて、それを盲人の目に塗って言われました。 言ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさいと。で彼は行って洗った、すると見えるようになって帰っていったとあります。でその時盲人は目に泥を塗られ、シロアムの池まで歩いていくようにと命じられたのです。美しの門からシロアムの池までおよそ1キロメートルです。そしてその1キロメートル、1000メートルはこの盲人にとっては決して短い距離ではなかったと思うのです。でも彼はこのイエス様のお言葉を信じて立ち上がりました。唾でこねた泥を目に塗られるという大変こと子供じみたような扱いを受けながらも、彼は言われた通りにシロアの駅を目指して歩き出すのです。そしてこの池の名称シロアム、すなわち使わされたものという名前の付けられた池のもとにあって、目を洗うということ、シロアム、ヨハネはわざわざそこに括弧をつけて、訳して言えば使わされたものという通中をつけました。これ皆さん新改訳の翻訳者がつけた中ではありません。ヨハネがつけている中です。使わされたもの。そして大切なことは、イエス様は彼に自分の意志で立ち上がり、自分の足で歩き出す、すなわち信仰の歩みを期待されました。彼の存在を私たちはと一人称の中に含め、しかもご自分のそばに立たせて、いやご自分が彼のそばに座って共に神の技を担う者として招かれました。イエス様はそのような信仰の歩みを私たちのために備え、私たちを招いてくださっています。神の技がこの人に現れるため、神の技があなたに現れるため、そしてその神の技はあなたの弱さの中に表される。どのようにして？主はその人にご自分の御言葉を語りかけ、年頃に語りかけ、共に神の技を担う共同者として招かれました。そして何よりもその人の中に立ち上がる勇気と歩み出す決断と御言葉に信頼する信仰を呼び覚ましてです。今朝私たちはご自分の御業を担う者として私たち一人一人を招いていてくださるという主の招きを覚えたいと思うのです。主の御業を豊かに担うために私たちは大変無力です。あまりにも知恵がなく体力にも自信が持てません。そこには老いの現実も重なります。でも神様が私たちに約束しておられることは、神の栄光は私たちの実は弱さの中に表されるという、これは真理であり原則なのです。決して私たちの強さの中に神様の栄光は現れない。私たちの素晴らしさの中でもありません。私たちは小さな器です。でもその小さな器の中にとてつもない賜物を委ねられています。宝を輝かせるために器の方が立派だと困ります。器を磨くことに必死になっていては困るのです。私たちが弱さ、私たちが自らの弱さというものを痛感して、あの生まれつきの盲人のようにただ神の憐れみに期待するしかないあり方で神殿の美しの門の前に座っているということ、 そしてそこに主が訪れ、私たちの前に足を止め、私たちの側にさっと近づいてしゃがみ込み、私たちはと一人称で声をかけ、ご自分の神の国のビジョンを実現するために信仰の歩みへと導かれる主、その主が私たちの人生のお一人お一人の人生の中に立っていてくださるということです。私たちは私を使わした方の御業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ると、その限られた時間、限られた人生の中で、いつかではなくて今、まさに立ち上がり、神の業を担う者として新しい歩みへと神様は私たちを招いておられます。私たちに求められていることは決して多くのことではありません。ただこのご自身の御業の実現のために、私たちをもその一人として招いてくださり、私たちはというその交わりの中に加えて、なお私たちの人生を導き用いてくださるこの神様に信頼することです。そこに神の栄光の現れが約束されています。今日もし主の御声を聞くなら、あなた方は心を固くなにしてはありません。ではお祈りをいたします。父なる神様、あなたは私たちに新しい歩みを求めておられます。弱さの中に日々置かれる私たちです。自らの限界を意識させられます。でもそのような私たちであるからこそ、あなたは私たちの前で立ち止まってください。私たちは共にと声をかけ、信仰の歩みへと向かわせてくださいます。主よ、どうぞ私たちに信仰を増してください。さらに信仰の高値を歩ませてください。そしてあなたのビジョンの実現に豊かに預かることができるように、私たちを導いてください。信仰の創始者であり、また完成者でいますイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。